と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。本日担当させていただきます、放送担当、木場和明です。さて今日も前回と同じく食をテーマにゲストをお迎えしております。どうぞお聞きください。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。本日の担当は桂ひろ子がお送りします。さて今月のテーマは食と、とても漠然としていますが、前から気になっていた JR 宇治駅近くのレストラン炭焼肉と京の野菜ニコさんに お伺いして、オーナーでもありシェフである店長辻村孝子さんにお話を伺います。辻村さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まずここのお店は木がたくさん使われてて、ぬくもりある空間になってるんですけども、
はい、
いつ頃から始められたんですか？
次の4月で丸3年になります。
もう3年になるんですか？丸3年、
早い
ですね。早いですね。私はね、インスタでよく見かけるようになったのが1年ぐらい前なんかな、はい、それで、いつからやったってやろうと思いながら、
はい、
先日のイベントの時に初めてここまで来て、はい、結構宇治の人間なんですけども迷子になったんです。
そうですね、なんか路地にあるので、あんまり地元の方も見つけてくれない
かもしれない
ですけど、でも逆にこの前の道が、車通れないじゃないですか、はいはいはい、だからなんかすごい静かでゆっくりできるし、なんか家族連れで来はった方とかが、お子さんとかこう料理が出てくるまでの間、はい、庭の外に出てこう遊ぶっていう、
そういった使い方っていうのはいい感じですよね、
はい、そうですね、はい、あとなんか庭の緑とかも見えるから、はい、なんかすごいゆっくりしてもらえてます、
街中にあるとは思えない空間なんで、はい、ゆっくりしています、はい、でも結構ここでお店開くの勇気がいったんじゃないですか？
そう、勇気いましたね、はい、これ福井のことも話していいですか？
はい、
もともと私全然料理の道じゃなくて工学部だったんです、本当は。
建築に関係もありそうか。
工学部だったんですけど、はい、在学中に、飲食店でバイトを始めて、でなんかすごい人と出会って、こうそこからなんかいろんなものが生まれてくる楽しさというか、なんか人生って出会いやなみたいなふうなのを本当に感じて、でなんかその出会いがいっぱい詰まった飲食業ってすごい素敵やなと思って、で、バイトから正社員になって、で十何年間ぐらい福井県の焼肉店で勤めました。
すごいな、それはそれで。今まで勉強してきたことはもういいかっていう感じになって、はい、人が好きで、は
い、そうですね、だいぶお母さんとお父さんと思いましたけど。
そうかもしれない。
はい、
でもこんな素敵なお店が持てたっていうのはいいことですよね。
そうですね、ここもともとはおじいちゃんの家なので、でなんか父も母も結構喜んでくれてます。でやっぱり日々営業してると、昔おじいちゃんになんかテニス教えてもらったんやでとか、お仕事でお世話になったんやとか、おばあちゃんと仲良かったんやとかっていうのを聞いてると、なんかすごい、
それだけでもコミュニティができるし、
そうですね、
羨ましい。
あんまり今まで生きてておじいちゃんおばあちゃんすごいありがとうって思ったことなかったですけど、やっぱお店して、なんかそれだけ おじいちゃんおばあちゃんと縁があった人がすごい来てくれはるからなんか助けられてるなっていうのはめっちゃ思います。
すごい理想的な空き家の活用ですね。建築士会なんで結構空き家とかも調査したりしてその活用法とかもアドバイスとかにも行くんですけどももう一番いい例として紹介できるそうな感じがします。
はい、ありがとうございます。はい、
ではね、だからそういうつながりもあってなんかインスタで見てると毎月のこうカレンダーを出してはって、
はい、
でそこが休業とかだけじゃなくてなんかいろんなイベントとかが出てくるんですけども それはどういった仕組みで、
なんかでも今回テーマ食って言ったはずなんですけど、うん、なんか 食はでも私、まあ、飲食店なんで食は大事だと思いますし、うんうん、あの健康のためにすごいいいと思うんですけど、うん、なんかお店では、まあ、食は一つのツールであって、うん、この、 あのニコっていうお店が、コミュニティの場になったらいいなっていうので、うん、こういろんな人が興味あるようなフラワーアレンジメントとか、はい、ヨガとか、はい、あと英会話教室もありますし、この間来てくれた SDGs のイベントとか、
さまざまなジャンルやから それがまた不思議 で、
うん、でそこでまた集まった人が結構、うん、こう出会いがあって、うん、でまた仲良くなって、でなんかその出会いってやっぱまたお店来はった時にあらみたいな、なんか偶然会わったりとかもするんで、なんかそういうの見てるとすごい幸せな気持ち。
楽しそうやね、それも、
はい、
羨ましい。この間来たあの SDGs、 あれも
SDGs、
はい SDGs、 はい、あれも楽しかったし、私だけが初めてみたいで他の方は皆さん顔見知りやった感じでしたもんね。
あのみんながみんなじゃなくて、
あ、そう、それぞれどっかでね、
また紹介し合うみたいな感じですね。はい、
理想的、本当にはい、そうか、今気にしてくれはったんで、あの食についても聞かようと思うんですけども、はいはい、一番一押しのメニューとかはあるんですか？
一押しというか、ランチがおばんざいのビュッフェになってまして、はい、でそのおばんざいはお野菜中心のおばんざいになってるんです、うん、はい、でそのお野菜は、宇治で採れたお野菜とか、あとは私の父が畑で野菜作ってますので、
ああ
野菜とか
羨ましいね。ほんまに環境整ってるよね。なかなかね、お父さんが作ったら余計安心やしね。
安心ですね、はい、でなんか取れたて持ってきてくれるので、
あ、はい、美味しいのを提供できるということで、
うんうん、多分お父さんも長い間勤めてて、で退職して、で自分はこう畑仕事があるっていうので多分やりがい持ってしてはると思います。めっちゃ楽しそうです。
そう、畑してはる人はね、もうこまめに手入れしないといけないから、うん、大変やろうけどもやりがいあるって思います、きっと。
すごい助かってます。
はい、羨ましいことです、うん、はい、あと、うーん、焼肉、炭焼き、和牛、ね、和牛、焼肉っていうのは、
夜は炭焼きの、うん、ステーキがメインになってまして、そのさっき言った焼肉店、うん、前勤めてた焼肉店のお肉を使ってやってますけど、は
いはい、福井から仕入れてるんですか？
あ、そうです、福井から仕入れてるんですけど、鹿児島の黒牛っていうお肉なんですが、まあ、それ以外にも丹波牛とか、うん、あの京都のお肉とかも使わせてもらってます。
そうか、食べたい感じがします。まだこの間はお菓子だけいただいたんですが、あのケーキも美味しかったですね。
もう母が、
お母さんも料理されるんや。
そうですね、
スイーツ担当なんですか？
全部じゃないですけど、うん、あの担当してくれてはるとこもあります、
うん、お店も出られるんですか？
はい、うん、ディナーとかで忙しい時は家族総出
そうか、
はい、お母さんがもうなんか私の小さい頃からずっとお料理が好き で、うん、でやってくれたはって、なんかそばで見ててっていうのが多分今影響してるんやろうなって
思います。お仕事もされてたのにやっぱり料理はちゃんとしてくれてはったんや、ね、
はいはい、
大切なことやねんね。
なんかその時その時なんかこう、なんか
季節とか
お正月とか私とかおせち作らはるし、あと何やろうな、なんか
おひなさんとか、
とかもありましたね、作ってもらってます。クリスマスもだいぶ豪勢です。
あー、羨ましい
、はい、なんかそういうのやってくれたから、なんかこの 毎日の生活の中にそういうご飯が楽しいっていうのがあったから本当に今があるんやろなって思いますね。
だから食育ってよく最近聞きますけども、それも大切なことやねんね。
そうですね、
その時はもう必死でやってるんやけれども、それが、楽しみです。はい、あとは2個の日っていうのがあるって見てたんですけども、
これめっちゃ宣伝になりますけど
2個の日は何なんですか？
毎月25日は生ビールとグラスワインが250円です。
2個
なんで、
市なんで、
はい、
それはお得ですね、それ気を
ぜひ来てください。
ありがとうございます。
はい、
まだ聞いてなかったんですけども、ニコってなんでニコになったんですか、お名前？
それは、もうご想像の通りやと思いますけど、みんながニコニコできる
お店に
っていうので
ニコニコ、
ニコニコです。
そうか、そしたらなんかニコニコしたような、
そうです、
あれなんていうロゴ、
スキレットのロゴ、
あのロゴはそれにちなんでたんですか。よくわかりました、それで。はい、すごい素敵な、辻村さん今日はどうもありがとうございました。
また
またお店に美味しいものを食べに来させてもらいます。
ぜひお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。後半は建築士会活動報告です。前回に引き続き会員構成委員会にお話をお聞きします。ではここで一曲お聴きください。ロビ・カハカラウで何コラウ。
京都ひと町出会いもん。
建築士会って何して万年のコーナーです。
はい、
本日の担当は木場和明と
下村静子でお届けいたします。そして前回に続きまして、今日のゲストも会員構成委員会委員長の石学さんにお越しいただいています。石さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回大体その会員構成委員会がどんなことをしておられるのかっていうふうに聞きました。なんか私最初漢字だけ見た時は構成委員会やから、なんかこうね、どんなことなのかなと思ったら、前回お話聞くと、まあ会員さん同士のコミュニケーションを、ね、よくするための親睦みたいなの、機会を作られたりとか、お互いがこうつなぎ合われるような場をね、上手にこう、作り出していっておられるということだったんですけれども、まあ、新入会員の方にとっても心強い、まあ、支えになっているというお話を伺いました。石さん、今回は、まあ、その今まで、されてきた中でですね、マッチングみたいなこともされてきたということなんですよね。
そうですね、結果的にマッチングしてたのかもしれないというところなんですが、どこの委員会がこんなことをしたかということの紹介とか、どんなイベントをしてますよということを紹介させていただいて、まあ、興味あるところについては参加していただいているというところになると思います。
建築士さんが建築士会に入ったからといって、まあ、何もしないと誰にもこう会わないというか、触れ合うきっかけがないから、もういててもうしゃあないなみたいになりがちかもしれないですもんね。それを、あ、ここに入ってるとこんな風なことができるんやとか、こんな人に出会えるんや、こんな話もこう舞い込んでくるなみたいなきっかけになるのが、会員構成委員会がしてはるお仕事っていうことですかね。
そうですね、
木場さんもそう思われます？
そうですね、やっぱり普通参加しないと、どうしてもその解放誌が、まあ月に1回届くというようなことぐらいになってしまうので、やっぱり会員構成委員会があるから、まあそういう声かけとかもあるのかなと思います。
どんな催しをするとどんなぐらいの人が来はるとか、そういうのって覚えてあります？なんかね、1000人以上いはるんでしょうか、建築士会のメンバーってね。
そうですね、1月の段階で、1471名、
そんなにあるんですか、
の会員があります。
だから、それそういう方たちがこうなかなか点でバラバラにいはるわけですし、京都府内にやはったら北の方の方もいればね、南の方の方もいるし、なかなか出会うきっかけないから、こうお正月に出会うとかそういうことがあると、みんな寄ってきて新年会 で顔合わせようかみたいなことになるわけですね。
そうですね、まあ、会員構成の方で企画させていただいているというのが、まあ、新年の恒例会、
はい、
まあ、年始の、新年会という形、これは府下から皆さん集まっていただいているという形になりますので、うん、大体まあ100名以上、まあ、120名ぐらい、もちろん来賓の方も含めてになりますが、うんうん、ご参加いただいているというような形ですね、
うんうん、
であとまた夏のビアパーティー、
うん、
これもですね、まあ、府下から大体100名強ぐらいですねの方集まって、まあ、交流を深めていただいているというイベントになります。
なんか肩肘張らずに楽しめて交流ができるっていうのは何よりかもしれないですね。
そうですね、
うん、木場さんも参加されてるんですか。
はい、もったいなく参加しております
どうですか、なんかこう、あ、こんな人も会員でこんなお仕事の人もやはったんかみたいな方に出会われたりしたことあります？
いろんなね、多彩な方もやはるし、
うんうんうん、
いろんなやっぱり勉強になると思いますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ、まあ、今年もそのもう正月のね機会は済みましたけれども、例年通りされているそういう交流の機会、まあ、プラスアルファとかもあるんですか？
そうですね、まあ去年からになるんですが、
はい、
まあ、新入会員のオリエンテーションという形で、
はい、
まあ、新入会員の歓迎会とは別でですね、うん、新入会の方に、まあ、期間、まあ、何回かに分けてになるんですが、改めて建築士会の組織を知ってもらったりとか、どこでどんなことをしているのかということも含めて、あるいは自己紹介、どんなことに興味ありますよとか、建築士会に対してどんなことを求めて参加してますよということをお互いに話し合うという場を設けるということで、うん、新入会のオリエンテーションということを開催させていただきました、
うん、
でまたですね、参上会員様との意見交換会ということを実施させていただきまして、
はい、
まあ、建築士会の活動に参上していただいている企業様あるいは個人の方、
うん、
に集まっていただきまして、意見交換会ということをさせていただきました。
あ、大事ですね、これ共感持ってくださってる方をいかに増やしていくかっていうのもねすごい大事ですし、今聞いていて、あ、会員構成委員会って結構なんか情報データバンクやなみたいな気がしましたね。こんな人たちがいるみたいなのをこう情報として知ってはったりとかして、あ、これなかなかすごいところですよ。これ下支えしてはる活動ですけど ね、 う、 ね、はい、うん、いざとなったらここに聞いたら、そういえばこんな人がいたん違うとかって出てくる可能性はないですか、石さん
そうですね、まあ、今はやはり皆さん府下から、うん、会員の方にまず集まっていただいて、
うんうん、
今まで話したことない方とか、
うん、
会ったことない方とも交流深めていただきたいという思いがあるんですが、
うん、
まあ、新入会員の方につきましては、うん、まあ、建築士会の中でも活動っていうのは各委員会で本当に専門的な強い、うん、イベントを行ったりとか、
うん、
開催していますので、まあ、そういったところをまず知っていただいて、
うん、
どんなことが一番興味を持ってもらえるかなということをお互いに聞いて、
うん、
それぞれ紹介できたらなというふうに思って活動させていただいているつもりです、
はい、ね、今石さんのお話の通り、まあ、この番組を建築士さんでまだ建築士会に入ってないけれど聞いていただいて、あ、どうしようかなと思ってある方がおられたら安心してご入会いただけるということですね。
そうですね、
もう石さんのところ行けばいろいろ教えてくれはるし、はい、こんな活動してはるよって自分が関心あるようなところをまた紹介してもらえるということなんで、ぜひぜひそのあたりもですね、会員としてのまた活動を広げていっていただきたいなというふうに思うんですけれども、あ、情報は、まあ、会う以外にこうメールサービスみたいなのとかもあるんですかね。
あ、そうですね、
はい、
まあ、これは会員に限ってというところにもなるんですけれども、
はい、
建築士会のですね、
うん、
会員のホームページから情報メールサービスというものに登録していただきますと、
はい、
いろんな各委員会部会それぞれのイベントの案内というのがメールで届くようになります、
うん、あ、これ便利ですね、うんうん、でそれで申し込みもできるんですか。
はい、そこから申し込みをしていただくという形が取れます、うん、また一般の方といいますか建築士会以外の方につきましても、
はい、
ホームページでですねイベント情報というのを配信させていただいておりますので、そちらから確認していただいて興味があるところにつきましてはご参加いただけるような形になっています。
はい、ということで ね、今年もまたいろいろと機会を作っていってくださることだと思いますので、また皆さんたくさんの方にねご参加いただければなというふうに思います。2回にわたって石井さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。しかし月日は経つのがとても早く、もうあと半年足らずでオリンピックです。まあ、抽選が当たらないとか、あの暑さの、ね、問題とかでガチャガチャやってたところがありましたけど、そんな中、ね、なんかここに来て落ち着いてきたと思われたところに、コロナウイルスのことが出てきて、ね、あの世界的なイベントなのでとても心配です。やっぱり今までね頑張ってこられたアスリートたちのことを思うと、やっぱりあの無事問題なく開催されることを心より願っております。まあね、コロナウイルスに限らずインフルエンザやその他感染症も同じですけども、手洗いやうがいはねもちろんのこと、基礎体力とかをつけて、まあ、やむを得ない場合以外は人混みを避けるとか、まあ、日々の意識づけが必要です。まあ、あのアルコール消毒とか、マスクの着用とか自衛策もねとても大切な気がします。まあ、お子さんのおられるお家とかでは特に注意が必要やと思うんですね。まあ、そんな中でね、やっぱり出かけたくないとか、その思っててもどうしても人混みに行かなあかん時とかあると、やっぱりそれはねどうしようもない時とかもあるんですけど、やっぱりその今言ったような自衛策を とにかく取って頑張るようなことしか無理なんですかね。僕も専門家じゃないんでそこら辺はわからないんですけれども、まあそういう私も、人混みを避けるために、電車やバスをできるだけ利用せず、ダイエットも兼ねて自転車で移動を心がけております。建築士会の木場和明でした。ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。